おはようございます。とルカの23章、イエス・キリストの十字架の話ですが、いろいろな角度からイエス・キリストの十字架を語ることはできます。で、ただ今日は、このイエス・キリストの十字架を前にした人たち、イエス・キリストの十字架に関わった人たち、イエス・キリストが十字架につけられているのを見た人たちに焦点を合わせて、このルカの23章を学んでいきたいです。その心はです、その心は、私たちもまたイエス・キリストの十字架を毎日見上げようというふうに励ましていますが、お互いね。だけど、その私たちがそのイエス・キリストを見上げるという時に、どのような立場でイエス・キリストを見上げているのかということを、この23章のイエス・キリストの十字架を実際に見てた人たち、いろんなその心であったり、いろんな態度が伺えます。じゃあ私はどこに近いのか。私のその心というのは、そのイエス・キリストの十字架を前にどういうふうになっているのか。それを見ていきたいです。そして、どうするのが一番いいのか。ということを最終的な適用として、一緒にこの23章を学んでいきます。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえに、ここでみんなで集まって、あなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることを心から感謝します。今日、このルカの23章を通して、イエス・キリストが十字架にかかってくださったこと、あなたがイエス・キリストを世に使わせてくださった、その、ご計画の中心になるその出来事について学びます。どうぞこの学びが私たちの毎日の生活の中で、イエス・キリストを信じる者として、従おうとする者として、弟子として、有意義なものとなりますように。どうか聖霊が私たちの理解を助けてくださり、また心の深いところにその理解を書きつけてくださって、その御言葉に生きることができますように、どうか助けてください。御言葉をお勝ちは私に、今日もあなたの力と知恵を与えてください。聖霊によってあなたが語ろうとしておられることを余すところなく分かち合うことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、ルカの23章。1節から25節までは、イエス・キリストがその裁判を受けるという話です。で、まずは1節から7節ですけど、1節から7節は、このピラトというローマ帝国から使わされた総督がいました。ユダヤ地方を治めていた総督。それがピラトです。で、そのピラトのもとに連れて行かれます。一節。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。で、全員というのは、この前回の章、22章の66節を見てみると、民の長老会とか、祭司長とか、立法学者たち。また、議会のメンバー。議会というのは、そのユダヤ議会ですから、サンヘドリンというふうに呼ばれるものです。で、それは70人というふうに決まっているので、その70人たち。だから、おそらく、200人とかそのぐらいの300人とかそういう人たちが、群れをなしてピラトのところにイエス・キリストを連れて行ったはずです。彼は全員立ち上がったと。2節。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。3つのことで訴えています。1つ目は我が国民、ユダヤ人たちを惑わしたって。二つ目は、カイサルに税金を納めることを禁じてます。三つ目は、自分が王だって言ってます。そのことを訴えてます。少なくとも二つ目は、完全なる嘘ですね。カイサルに税金を納めるべきでしょうか？それは、その立法にかなってるでしょうか？どうでしょうか？というふうに、立法学者によって聞かれたときに、イエス・キリストは何て答えたかというと、カイサルのものはカイサルに返し、そして神のものは神に返しなさいと。だから税金払いなさいよって言ってるわけですよ。だけど、納めることを禁じてるって。そして、そのユダヤ人をその惑わしてるって。だから、なんか、不穏な空気が流れますよって。ローマ帝国にとって、その、この人を生かしておくのは、まずいですよって言ってるんですよ。そして、自分を王、キリストだって言ってますよって。王は返されるだけなのにね、とかって。彼らは、宗教学者っていうか、宗教指導者のはずなのに。王は、キリストであり、また神お一人じゃないのか。自分の立場とかもそういうのももうないわけですよ。彼らとしては、とにかくイエスを訴えて、その死刑にしてほしいんですよ。その彼らの動機というのは、嫉妬であったり、 やっかみであったり、また自分のその立場を守るという、ただそれだけの話です。だから平気で嘘つくんですよ。そして3節と4節。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは宰相たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。早い。早い。ローマの裁判では、ユダヤ人の宗教問題を扱わないんですよ。だから、もう宗教的な問題があるんだったら、あんたたち自分たちでやんなさいと。そんなごたごたには私は巻き込まれたくない。ただ、その宗教、その政治的な問題があるんだったら、その取り扱います。でも、その宗教的なものは私たちで何でもいいよ、やればいいって。そういう感じです。で、政治問題、もしくはそれに発展し得る問題を扱ったわけですよ。だから王としているというんであれば、そのカイサルに、つまりその皇帝、ローマ皇帝にその反対するような勢力に、またそのような考えがあるかどうかを、ここで、そのあなたは、そのユダヤ人の王ですかという質問を持って、その、測ってるわけですよ。イエス・キリストの答え方であったり、その表情であったり、まあ他にも語ったはずですけど、ルカは簡潔にここだけその焦点を当ててるので、他にもそのやり取りがあったんだけど、それを見ても何の問題もなさそうだと。これは明らかにユダヤ人たちの間のその宗教的な問題だなと。それで判断したわけです。ピラトの興味としては、王と自称しているこのイエスがローマにその敵対し得る存在なのかどうかなので。なので、その、そういう敵対し得るような人物ではないと、ピラトは判断したわけです。そして、ピラトはイエスの無罪を言い渡すわけです。で、ルカは、その、意図的になはずです。彼は、その、医者でしたから、すごい綿密ですよ。緻密に調べて、彼は、その、弟子の一人ではなかったので、この時代、そのイエスと一緒にはいなかったんですよ。だから、その、多くの人たちに、その、インタビューをして、で、この時はどうだったんですか、この時はどうだったんですか、で、そうやってそのルカにしかない情報もいっぱいあるわけだから、自分でその情報を聞いて、それを収集して、この福音書を書いてるわけですよ。だから意図的にこれを他のその会話に関しては省いてるわけです。で、まあ、考えられる理由としてはですけど、王の王キリストを読者がどのように扱うかということをルカは大切にしたいんですよ。おそらく。詳細を全部伝えるというよりも、その王と王の王キリストが、こんな地方総督のローマ帝国のちっちゃい輩に裁かれようとしているというか、裁かれているという。この矛盾のような、風刺のような、なんやねんというような、そのようなその状況を読んでみて、その王の王キリストがなんでこんな人に裁かれないといけないんだっていう。私たちのためじゃないですか。じゃあ私たちはその王の王キリストをどのように扱うんだというその適応をしたいはずなんですよ。5節。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。でも宗教指導者たちとしてはその危険性を訴えているんですよ。このまましておくとローマが危ないですよって。何が何でも死刑にしてほしいんですよ。もうそこまで、このイエスに対して敵対してるわけですよ。心の中でも決めてるんですよ。こいつ殺したいと思って、実際にそうやって動いてるわけですよ。6節。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあるとわかると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。で、このヘロデというのは、イエス・キリストがお生まれになった時の、ヘロデ大王ではなくて、その息子です。ヘロデ・アンティパスというふうに呼ばれる人で、ガリラヤ地方を治めていた、領主です。なので、ガリラヤ出身だったら、このガリラヤを治めているヘロデにちょうどいるから、エルサレムに。この、追越の祭りがあって、そして、種を入れないパンの祭りが続くわけだから、そこで来てるわけですよ、彼も。でそれで、じゃあ、そのイエスを、ヘロデのところに、アンティパスのところに連れて行こうと。ちなみに、このヘロデ・アンティパスというのは、バプテスマのヨハネを死刑にした人ですよ。そして、イエス・キリストはヘロデのもとに連れて行かれます。8節。8節から12節までは、このヘロデのもとで、まあ、裁判を受けるって話です。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。 ヘロデはイエスを見て喜んだんですよ。主よじゃないんですよ。何か面白いことやってみてくれよ。なんか奇跡を行えるんだろうって。そういうその感じ。イエスの噂を聞いてた。会いたかった。でもイエスの語る真理とか神の御国についてのその教えとか興味ないんですよ。このエキサイティングなことを見たいんですよ。それで9節と10節、いろいろと質問したがイエスは彼に何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ガイアはすごいガーガー言ってるんですよ。でもイエス・キリストはただ黙ってるんですよ。イエス・キリストは聞く耳のある人にしか語りません。もし私たちがなんかエキサイティングなことを求めて聖書を開いたり、また教会に来ているのであれば、また集会に参加したり、なんとか特別礼拝みたいな賛美なんとかとか、そういうのっていうのは別にそれが全部悪いとは言いませんが、そこに望む人のそのモチベーションが、動機が、このエキサイティングなものを求めて新しい風をみたいな、そんな感じで求めてるんだったら、イエスは何も語らないんですよ。往々にして私もそのような時期がありましたけど、今日誰かが来るらしいとかって、その誰かが来るらしいを心待ちにして、何かこのエキサイティングなものを求めていくんですよ。でも求めてるのはイエス・キリストじゃなかったりするんですよ。その人であったり、その時にその自分がその受けるであろう、このワクワクするような、ドキドキするような、この感覚を受けたいんですよ。その時にはイエスは語らないんですよ。語れないんですよ。私の心はイエス・キリストに向かってないから。何人かの人と話したことがあります。イエス・キリストについて全く興味がないんですよ。だけどイエス・キリストについて質問してくるんですよ。で、結局何がしたいかというと、その中の一人に私確かめたんですよ。そんなこと聞いてますけど、イエス・キリストについて別に知りたいわけじゃないんですよねって。そのイエス・キリストを信じてる私のことをバカにしたいだけですよねって。そうだって言いました、その人。そのぐらい明らかだったので。なので、そしたら私もこれ以上語るお互い時間無駄じゃないですかって。だからもうやめましょうって。それで私は離れました。そういう人はいます。それでも、鼻から聞かない人に、そのイエス・キリストに対して聞こうとしない人たちに対して時間使うのはもったいないですよ。あとはもう神にお委ねした方がいいですよ。この人が心柔らかくなって戻ってこれますようにって。ここで、ここの心をこじ開けてやるって。この前私このメッセージですごく励まされたから、よし、このメッセージをぶつけてやれとか。そんなこと言っても何も始まらないですよ。だって聞く耳がないんだから。イエス・キリストがこのヘロデに向かって語らなかったんですよ、福音を。じゃあ私たちが何をやっても無理ですよ。無理やり神は人の心をこじ開けたりする方じゃないんですよ。いろんなその苦しみとか喜びとか、いろんなその状況を通して神が私たちに語ってくださるときというのは、私たちが心を開くときですよ。何かしらの状況で。そうじゃないと、神は、そのおっしゃってる言葉を聞くことができないんですよ、私たち。だから神は待たれるんですよ。すっごい忍耐深い方ですよ、神は。だから私たちの心が柔らかくなって、その聞く耳を持つまで待つんですよ。11節。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり、嘲笑したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。もうバカにしたんですよ。何も答えないから。自分が思うように、その動かないので、イエスをピエロとして扱って侮辱したり、嘲笑してバカにしたんですよ。そして、ピラトの元に送り返したんですよ。何やこいつって。そして12節。この日、ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。なぜ仲良くなったのか。もしかすると一つは、お互いその裁判をしないといけない、その裁判官として、こんなめんどくさい裁判をしないといけないっていう。明らかに、そのイエスに罪はないんですよ。死刑にされるような。客観的に見たら明らかなんですよ。だけど、その宗教家たちがそのエキサイトしてるんですよ。十字架にかけろとかっつって。もうこんめんどくさいなって。お互い大変だよなっていうふうに、その手を取り合ったかもしれません。もしくは、そのユダヤの、ユダヤ人の王を自称するこのイエスって、あの田舎者なんなんて、ちょっとおかしいんじゃないのかって、そういうそのイエスに対する 嘲笑とかあざけりとかそういうのでひっついたのかもしれません。いずれにしてもいいひっつき方じゃないです。13節から25節までは再度ピラトのところに戻ってきて最終的なその、裁判の判決が言い渡されます。13節から15節、ピラトは宰相たちと指導者たちと民衆等を呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとで同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。もう読んでその通りです。16節、だから私は懲らしめた上で釈放します。なんでやねんって思うんですよ。悪いものがないっていうふうに言ってるんだったら、懲らしめる必要あるんかって。しかもこれ懲らしめるっていうのは無知で打つって話ですよ。なぜピラトはイエスを無知打って、そして自由にするって言うんでしょうか。なぜですか。ピラトとしては、宰相たちとか、律法学者たちとか、このイエスを訴える人たちの、と、その妥協を引き出したいんですよ。分かったって、もうあなたが悪い、あなたたちが悪いって言うんだったら分かったと。だけど私はこの人悪いと思わないと。だから、その十字架にかける、そこまではしないよって。でも、あなた方のその腹の虫が収まらないんだよねって、分かるって。だったら、懲らしめるからって。なので、それでも、幕引きにしようじゃないかって。で、お互いウィンウィンで妥協して終わろうって。そのような感じですよ。だから、ピラトは、総督であり、またこの場では裁判官なんですよ。本来は、その正義を、義をもたらすものなはずなんだけど、自分の立場とか、表面的なその幕引きを求めてるんですよ。波風立てたくないんですよ。暴動が起こったら、その自分が、この立場として悪くなっちゃうから。総督として立てられてるのに、その暴動が起こったら、その皇帝から文句言われるわけです。お前何してんだって。自分の立場を守りたいんですよ。そして、17節から。なかった。18節と19節。しかし、彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは、都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。まあ、ここにはないですけど、マルコの15章を見てみると、その、水越の祭りの通例として恩赦を出すと。なんか捕らえられている人を、その自由にするというその習慣があったので、ピラトとしてはイエスを、この恩赦に、イエスに対して恩赦を出して自由にしたかった。てか、そもそもですよ。無罪なんだから、自由にしなさいよって話ですよ。だけど、もうどんどんその妥協していってるんですよ、ピラトとしては。なんか、あたかも捕らえられているもののように扱っちゃって、その恩赦という言葉を出した、まあ、言葉を出したというか、その自由にしようというふうに、その言ったわけですよ。そしたら、その、この群衆たちは何て言ったかというと、バラバを解放しろって。バラバは、エルサレムで暴動を起こして人を殺した犯罪人ですよ。そんな人を自由にします？普通しないですよ、そんな。そんなその極悪人をその自由にして、その代わりにイエスを殺すってもう、どこまで彼らのその心が固くなかですよ。もう正しい判断なんかできないですよ。心でもう決めちゃってるから。20節と21節。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。もう取り付く島がないんですよ。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち、暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。3回ですよ。3回、この立法学者たち、宰相たち、この群衆に対してイエスを自由にしようって言ったんですよ。だけど彼らは3回とも言うことを聞かなかったんですよ。裁判官が民衆の声に押されて正義を曲げるなんて、本当はあってはならないんですよ。でも私たちもわかるはずですよ。 このピアプレッシャーってやつですよ。周りからのこの圧力ですよ。同調圧力。学校とか、職場とか、地域とか。自分の中ではそれはまずいって分かってるんですよ。だけど、それを負けないと、どうなるかっていう不安であったり、自分の都合とか、そういうことを考えて、正義を負けたりするんですよ。人々はイエスを十字架にかけることを、もうゴリ押しして、押し切ったんですよ。もしかしたら人には通用するかもしれないです。けど神には通用しないですよ。だから私たち祈るときには、祈りというのは、神の願いを教えてもらって、その神の願いを求めるんですよ。それはゴリ押しじゃないですよ。神がおやりになりたいことを、私を通しておやりになりたいことを求めるんですよ。そして、そのことを願い続けるんですよ。そしたら神の思いが、神の願いが、私の願いとして、私の思いとして、祈りの中でその心に結びつけられて、そしてそのことが実現していくんですよ。それが祈りですよ。ゴリ押しするんじゃないんですよ。何度か私聞いたことありますよ。祈り倒すっていう言葉。恐ろしいですよ。祈って祈って祈って祈って求めたら祈ったら必ず神が答えてくださるって。どこにも書いてないですよ、そんなこと。確かに求めなさいって、そうしたら与えられますって。私の名によって求めたら何でも父が与えてくださると言ってますよ。でも文脈は、愛の実を結ぶためだったら何でもですよ。それを残すためだったら何でもですよ。だから私たちの願う何でもだったら、世の中は混乱しますよ。何度も思うんですよ。クリスチャン同士のその、例えば、チームがね、スポーツの。試合するわけですよ。どうか私たちのチームを勝たせてくださいって、どこが勝つんですか？あのチームの方が私たちよりも、その真剣に祈ったからだとか。よし、今度は断食しようとかって。力がなくて負けるんですよ。そういう、なんかもう、私たちの願いを、その神に聞いていただこうなんていうのは、その、祈りじゃないんですよ。そういう願いはありますよ。願ってもいいって。願いと祈りを持って、神の前に出るんですよ、私たち。この1節から25節までに、2人の裁判官が登場しました。ヘロデ。イエスの行う奇跡が見たかったんですよ。彼は、真理とか救いには特に興味ないんですよ。ピラト、イエスが無罪だということを知りながら周りの反応を恐れて自分の主張を引っ込めたんですよ。彼ら二人は反面教師です。どちらにもなってはいけないです。だヘロデにならないように私たち毎回毎回自分のモチベーションを自分のこの動機を確認する必要があるんですよ。私何のために教会に来てるんだろうって。私何のために聖書を読もうとしてるんだろう。私何のために祈ってるんだろう。私何のために奉仕をしようとしてるんだろう。私何なんだって。なんかエキサイティングな、なんかことを神が私のうちにしてくださるかもしれないみたいな、そういう素晴らしいことが起こるに違い、そういうふうにその私たちを思って、その神を求めてるような、その動機になってしまったら、私たちに神は語れないですよ。あまりにもその私たちのその思いが、この何か素晴らしいことを起こしてくださいみたいな、そういうふうになっちゃうから。またピラトのようになってもまずいですよ。教会の中で、日常生活の中で、その他の人の評価を気にしているのであれば、それはまずいですよ。そしたら正しいことを行うことができなくなっちゃうんですよ。イエス・キリストの十字架の前に自分っていうのはどのような、その心で、その心の状態でいるんだろうかですよ。話を進めていきましょう。26節から43節まではイエス・キリストの十字架です。まず26節。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。クレネという、地域は、北アフリカにあって、今のリビアという国のあたりにあったというふうに言われています。ちなみに、使徒の働きの2章に、いろんなところから、そのペンテコス聖霊が下った時に、いろんなところからユダヤ人たちが集まっていたという、その記述の中に、このクレネ地方は、クレネという、そのリビア地方というふうに書かれているので、 そこから来てるはずです。だからそこにもユダヤ人たちが住んでたわけですよ。で、今祭りの最中なので、その祭りのためにこの都上りでエルサレムに集まってきたわけです。だからこのシモンさんというのはエルサレムに登ってきたお祭りを祝うために、ただの通行人です。それがこのシモンさん。マルコの福音書の15章はそのを見てみると、15章もこの十字架の記述なんですけど、21節にこのクレネ人シモンというふうにルカはそれだけを書いてるんですけど、マルコは何て書いてるかっていうと、アレキサンデルとルポストの父って書いてあります。だから息子たちの名前がその出てるわけですよ。ただの通りすがりの巡礼者にしてはちょっと情報が多すぎませんか。その辺の栄光部であったおじちゃんとかおばちゃんじゃないんですよそうじゃなくて、なんか息子たちの名前もあるんですよ。アレキサンデルとルポストの父って。ローマ書を見てみると、そのローマ書っていうのはパウロが書いた書簡ですけど、手紙なんですけど、そのパウロの手紙の最初は挨拶から始まって、基本的に一番最後は誰々によろしく、誰々によろしくっていう、そのそこに住んでる人たち、これはパウロがローマの人たちに向けて書いたので、ローマに住んでる人たちに対してこの人たちに、この家族によろしくねっていうふうに言ってるんですけど、その中にルポスという名前が出てきます。ルポスによろしくって、神に選ばれた人、ルポスによろしくって。必ずそうだとは言い切れませんが、おそらくこのクレネ人シモンの息子のアレキサンデルとルポスのこの片割れ、ルポスがローマに住んでいてクリスチャンになって、そしてパウロがこの覚えているその名前を挙げた人の中の一人になったというふうに考えられます。このクレネ人シモンさんは不思議な体験をしてますよ。ただ道にいたんですよ多分目立ってたんですよ。強そうだったんですよ。なのでローマ兵が、おいお前とか、でそれでその十字架を負わせたんですよ、無理やりに。あ、なんで俺がみたいな、そういうその思いでいたかもしれないけど、十字架を担がされたんですよ。そして十字架を追ってイエスの後ろを歩いたんですよ。イエスキリストが弟子たちに、私の弟子になりたいんだったら何だって言ったか覚えてますか。自分の十字架を追って私についてきなさいです。で、このシモンさんは意図せず十字架を担いでイエス・キリストの後ろを歩いてるんですよ。イエス・キリストの背中がどうだったかわかりますよね。鞭打たれてボロボロですよ。苦しんでるんですよ。水越の祭りの、まるでその水越のその生贄に捧げられた子羊のように、いろんなことが、その精霊のそのね、助けとか、そういろんなことが、その点と点が彼はおそらくつながったはずですよ。歩きながら、何なんだろうって。いろんな人たちがそのイエスについてそこで情報をその語るわけですよ。何なんだろうって、この人は。そしてイエス・キリストの十字架を見て、復活を見て、他の弟子たちに会って、この人こそキリストだって彼は信じたはずですよ。その場にいなければ彼はイエス・キリストに出会ってないはずです。強制的な手段で人を教会に引っ張ってくるっていうことは基本的にはしたくありません。だって強制的に人の心を開けることできないわけだから。だけどここで何を言ってるか、何がその分かるかっていうと、そのような状況さえも神は使うってことです。普通に考えたら、その人を無理やり連れてくるなんて、それはありえない話ですよ。けれども、たとえそんな状況にあったとしても、神は全てのことを働かせて益としてくださることのできる方なんですよ。だからこの箇所を取って、その無理やり連れてきなさいみたいな、そういうメッセージを私はできませんし、するつもりもないです。それが真理だとは思いません。でもそのような状況にある人たちというのは、もしかしたらいるかもしれないです。私もその一人です。生まれたところが教会だったんですよ私の親がクリスチャンだったんですよ。母親が牧師だったんですよ。反強制的。だけど、苦しいこともありましたけど、なんでって。だけど今では感謝してますよ。神は私たちのあらゆるその状況を使って私たちを祝福してくださるんですよ。クレネ人シモンさん、27節から31節、 大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後に ついていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが怠きにこのようなことをするなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。ここにその女性たち、エルサレムの女性たちが、記録されています。この人たちもまたイエスの十字架を目撃した人たちの中にいます。エルサレムの娘たちって言ってるので、ガリラヤからついてきた、人たちとはちょっと違います。エルサレムの女性たちです。この人たちというのはイエスに対して深く同情してます。かわいそうに思ってるんですよ。前の晩からイエス・キリストは捕まえられて、殴られて、リンチされてるんですよ。イザヤの53章によると、そのもう見た目は、この人が誰なのかわからないような顔になってたって。そして、鞭打ちを受けてるんですよ。自分ではその十字架を追うことができないほど弱ってるんですよ。そのような人がもし私たちの目の前に現れたら、心からかわいそうに思うはずです。だから、この女性たちというのは、イエス・キリストのことを信じてるとか、イエス・キリストにその従っていった弟子たちのその中の一人だとかっていうことは言えないかもしれません。で、おそらく言えないんですよ。なぜかというと、女性たちに対してイエス・キリストは警告を与えてるんですよ。もし弟子たちであれば、イエス・キリストは慰めを与えるはずですよ。心配しなくてもいいって。私は蘇って先に、あなた方よりも先にガリラヤに行くからねって。そこであなた方は私に会えますよって。悲しんでいて恐れている弟子たちに対して復活のイエスはそうおっしゃいましたよ。だけどここで励ましを与えてるんではなくて警告を与えてるんですよ。私のためではなくて自分と自分の子供たちのために泣きなさいって。で、これは少し前に学んだようにエルサレムが紀元70年に陥落するという話と結び合ってます。だからそのローマ軍が攻めてきてエルサレムを、でその時にはものすごいその戦いの中、戦いというかその一方的にやられるんですけど、その時に多くの苦しみを受けるって。だから小さい子供がいないその親は母親というか女性は幸せだって言われるようなぐらいのひどいことが起こるって。人々はそのもうこんなんだったら死んだ方がマシだって言って、山が私の上に落ちてくればいいのにって、そのようなその恐ろしいその状況に陥るって。だからそうならないように、そう、もしくはそうなってしまう自分たち、また自分たちの子供たちのために泣きなさいというふうに言ってます。怠きにこんなことをするなら、怠きというのはイエス・キリストのことですよ。枯れ木というのはそのイエス・キリストを拒んだ民のことですよ。一体どんなことが起こるかって、恐ろしいことが起こるって。だから、自分と自分たちの子供たちのために泣きなさい。彼女たちはイエス・キリストの痛ましい姿を見て涙したんですよ。かわいそうにと思ったんですよ。痛んでる人や苦しんでる人を見て私たちがかわいそうにと思う思いと同じです。イエス・キリストの十字架を見たら、パッションの映画であったように、普通の感覚では見れないですよ。十字架の苦しみが迫ってくるときに、その心の深いところにこの痛みを覚えますよ。けれども、この女性たちは、自分たちのために泣いてない。つまり、悔い改めまでいかないんですよ。イエス・キリストの十字架は、私たちの罪が明らかになって、その罪をイエス・キリストが負ってくださったということを私たちが信じて、そしてその罪が許されて、神に正しいと認められるという、この福音のためにあるんですよ。イエス・キリストの十字架を思い起こすときに、私たち、ああ、しようって。本当に私のために苦しんでくださったことありがとうございますというふうに言うのはいいですよ。そしてそのイエス・キリストの痛みをその覚えることは正しいことですよ。でもイエス・キリストの十字架は私たちが悔い改めるためにあるんですよ。罪が許されるためにあるんですよ。だからイエス・キリストの十字架を思い浮かべたときに、 その苦しくなったり悲しくなったり、そのイエス・キリストの愛を思い浮かべるところまではいいんですが、その先に私を許してくださることをありがとうございますって。そして義と認めてくださったことをありがとうございますという、その自分のその罪が許されたことや、その、だからこそ私はこんな私のことを愛してくださって、こんな罪もイエス・キリストのあなたのその贖いによって、犠牲によって私は許されるんですって。悔い改めまで進まないと。片手落ちなんですよ。感情的にイエスの十字架が迫ってきて涙を流したとしても、悔い改めの涙を流さないのであれば、それはもったいない話ですよ。32節から34節。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。イエスが真ん中に、そして他のその犯罪人が、まあ、別のところでは強盗と書かれてますが、イエスの両脇につけられました。イエスはその目の前の人たちにのその許しを父なる神に求めてるんですけど、その直接的にはそのこの文脈で言うと、ご自分のその着物をくじで分け合ってる兵士たちに向かって、ご自分たちをその十字架にかけた人、ローマ兵たちに向かって言ってます。でもこの聖書の文脈で見てみると、このイエス・キリストの言葉というのは、このローマ兵たちだけじゃなくて、イエス・キリストの前、その十字架の目撃した人たち、すべての人を、に指して、この人たちは何してるかわからないんです。だからどうか、この人たちをお許しくださいというふうに祈ってるんですよ。そして、そのイエス・キリストの祈りというのは、現代に生きる私たちにも、すべての人に対して、適用できます。後でも話しますが、イエス・キリストの十字架は、私たちを許すためにあるんですよ。あるところで私たちを責めますよ。だけど、その責めは、私たちの罪が明らかになるのは、私たちがその罪を認めて、悔い改めて、許されるためです。で、その時に覚えててほしいのは、イエス・キリストには、また神には、許す準備があるってことです。許す準備ができているってことです。私が、皆さんが、イエス・キリストの十字架の前に、どのような態度であったとしても、いい態度であったとしても、悪い態度であったとしても、どんな態度であったとしても、たとえ敵対してたとしても、私敵対してましたよ。以前。それなのに、神の愛は変わらないわけでしょ。だからここにいるんですよ。イエス・キリストは私に対して、あなたに対して、すべての人に対して、父よって、どうかこの人たちを許してください。この人たちは何してるか分かんないんです。その祈りを祈ってくださってるんですよ。イエスのすべての人に対する愛が現れる言葉ですよ。それはイエス・キリストが前日にゲッセマネで祈り切ったからですよ。祈って、そのできることなら、他に方法があるんだったら、私はこの杯を受け取りたくないですって、神の怒りを、罪を負いたくないですって、罰を受けたくないですって、あなたとその断絶されたくないですって、だけどあなたの御心がなりますように手放すことができたんですよ。神を信頼する信仰がイエスを支えたんですよ。そしてその聖霊が父なる神の思いを心に書きつけて、その一歩を踏み出したんですよ。イエス・キリストはそのもちろん神ですが、この人としてこの地上を、生活してくださいました。だからその祈りが必要だったわけだし、聖霊の助けが必要だったんですよ。すべての人にイエス・キリストの十字架による救いを受けるチャンスがあります。どんな状態だったとしても、このイエス・キリストの祈りからわかります。自分をはっきりとこの敵、自分に対して、ご自分に対して敵対している人たちに対しても、どうか許してくださいって言ってるから。35節から38節。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら、自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて、水葡萄酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。 これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。イエスが見ていたその視線の先にある人々ですよ。まず民衆がいました。民衆もしくは群衆、彼らはそばに立って十字架の眺めてたんですよ。つまり何もしてないんですよ。ただ見てただけ。大変そうだなって。苦しいだろうなって。イエス、ピラトの前では散々十字架につけろとか言ってたのに、もう何も言わないんですよ。何も言えないんですよ。もしかしたらその自分たちがその十字架に、イエスが十字架にかけられてるってことを、その自分たちのちょっと責任を感じたかもしれないですよ。でも何もしてないんですよ。十字架にかかるイエスの姿に戸惑ったかもしれません。だけど優柔不断で何も決められないんですよ。だから何もしないんですよ。何もしようとしないんですよ。熱くもなく冷たくもなくではなく、熱くもなるし冷たくもなるしぬるくもなるんですよ。全然芯がないんですよ、イエスの十字架の前。そして結果どうなるかというと、あまりにもその状況に対して変幻自在に立ち回るので、何もしないものになるんですよ。それが民衆です。指導者たちは嘲笑ってたんですよ。人を救ったって言うんだったらいいじゃない、それで。なんでそこで信じないのか。信じようとしないんですよ、彼らは。人を救ったけど、人を救ったんだったら自分を救ってみろって。キリストで選ばれたものなんだろうって。兵士たちも嘲笑ってるんですよ。あなたは自分が王って言うんだったら自分を救ってみろよって。もう一度確認ですけど。その人たちに対してイエスは、父よって、この人たちをお許しくださいって言ったんですよ。イエス・キリストは全ての人の罪を許したいんですよ。というか許すために。神は許したいから、そのために犠牲になって十字架についてくださったんですよ。39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか。自分と私たちを救え、と言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていないのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私はこの話が大好きです。十字架に一緒につけられていたその一人がイエスに対して悪口言ったんですよ。だけどもう一人がそれをたしなめたんですよ。お前何言ってんだって、お前は悪いやつだろって、俺も悪いけどさって。そんな俺たちがそのイエスに対して何か言えるようなその資格なんかないに決まってるじゃないかって、何言ってんだって。マタイの27章の記述を見てみると、二人はその初めね、十字架につけられた時っていうのはイエスを罵っていたと書いてありますよ。二人ともですよ。だから、つまり何かというと、この一人は、イエス・キリストを十字架にかかって、その見ながら、信じたんですよ。十字架に隣でかかっているこの人が、今日、御国の位につくっていうことを信じたんですよ。すごい信仰ですよ。十字架にかかりながら、信じたんですよ。イエスの十字架での態度や言葉を聞いてたんですよ。おそらくその自分もその同じぐらい同じ痛みがあって、同じその妬みとか、こんなことしやがってからこのローマ兵めとか、自分をこのなんか馬鹿にした目で見てくるこの群衆とかを見て、なんだこいつらってムカつくなって、お前らもこんなになればいいのにとかって、そうやってその苦みがいっぱいあるんですよ。だけどイエス・キリストを見たら苦くないんですよ。むしろ許してくださいとか祈ってるんですよ。何なんだって。彼は十字架につきながら、このイエスを、イエスは彼が言っているように、本当にその王の王であるキリストに違いないってことを信じたんですよ。自分の罪のために十字架にかかっているのではなくて、私を含めてその全ての人のために十字架にこの方はかかってくださってるんだって。この方こそ私たちを救ってくださる救い主キリストだってことを信じたんですよ。彼は何の働きもないんですよ。聖書も読んだことないかもしれないですよ。教会に行ったこともないですよ。だけど、信じたんですよ。そして私のことを思い出してくださいって言ったんですよ。それイエス・キリストが何て言ったかっていうと、 あなたは今日私と共にパラダイスにいるって。さっきまで信じてなかった。さっきまでイエスをその一緒に罵ってた人が、今日私と一緒にパラダイスにいるって言われたんですよ。イエス・キリストにあるこの許しというのは完璧ですよ。そしてその救いを得るために私たちに必要なのはこの信仰ですよ。十字架につきながら私奉仕しますとかって言って飲み物の準備できませんよ。これからその神について学びますって言って聖書を読むことすらできないですよ。何の働きもなかったんですよ。だけど信仰によって救われたんですよ。ローマの4章の5節。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。誰が天国に行くのかどうかっていうのは私たち実際にはわかりません。数少ないですよ。天国にこの人は確実に行ったっていうことが聖書の記述からわかることは。だけど、この罪人は天国に行ったってことが確実にわかるんですよ。すごい恵みですよ。すごいことですよ。彼がしたことは信じただけですよ。何も他にしなかったんですよ。だから、ありがたいんですよ。あまりにもこの救いがありがたすぎて、私たちまだ死ぬわけじゃないから時間がこの地上であるので、そのこの時間で与えられているその地上での時間を通して、そのこのありがたいなーって、こんな私を義と認めてくださったのかっていう、そのありがたいというその思いを、この感謝を燃料にして神に対して応答するんですよ。神に応答できた方が、私を、こんな私なんかを通して神が願っておられることが実現していくっていうことを体験することの方が、ただギリギリで救われて神の国に行くっていう人たちよりも、もっともっと素晴らしいですよ。この葛藤の中でよりキリストの愛を知るんですよ。より許されたことを確認するんですよ。そして報いはさらに与えられますから、次の世界で。イエスの十字架を目撃した人たちが今5つ出てきました。クレネ人シモン。無理やりだったけども信じた。エルサレムの女性たち。イエスキリストの十字架を見て、またそのイエスキリストの姿を見てかわいそうに思って涙を流したけど、悔い改めまでは至らなかった。民衆たち。あまりにもその優柔不断で何もしない。何もできない。指導者たちとか兵士たち、完全に敵対してる。最後は十字架につけられていた犯罪人、イエス・キリストの愛と、そしてその許しに対するこの信仰を持ったんですよ。44節から最後56節まではイエス・キリストの死と埋葬です。44節と45節。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスがその死に際して起こったことですけど、12時から15時まで、3時間、全地が暗くなったと。太陽は光を失っていたとあります。ただ、皆既日食では絶対にないです。もう完全にその肉食になるっていうのは7分30秒ぐらいです。ぐらいですって私が言ってるんじゃなくて、調べたらそれが最長です。理論値として7分30秒以上にはならないんですよ。完全に暗くなるのはね。だけどその日食が始まって終わるまでは長ければ3時間ぐらいかかるかもしれないと。じゃあそうかもしれないね、ではないです。なぜかというと、水越の祭りというのは満月の日に行われるんですよ。だから満月っていうのは太陽と月っていうのを挟んで地球がないといけないんですよ。じゃないとその、光が全部受けて、光を受けてその満月にはならないから。まっすぐに行かないと。直線に並ばないと。で、日食っていうのは、その太陽と地球の間に月が入るんですよ。だから、太陽が影になるんですけど、それも全然違う位置にあるわけじゃないですか。だから絶対に日食じゃないです。ということは、この太陽が暗くなったっていうことは、超自然的な奇跡なんですよ。全地が暗くなるというその記述は、旧約聖書や新約聖書にも少し出てきます。で、それはどういうその文脈で語られるかっていうと、神の怒りや裁きに伴うものです。 一番最初に出てきたのはエジプトの第9の災いですよ。暗くなったんですよ、エジプト全土が。裁きです。そして黙示録にも出てきます、太陽が光を失うって。それも裁きです、災いです。だからここで言うのは、光である神の御顔がイエス・キリストから隠されたんですよ。なぜか。イエス・キリストが罪そのものとなったからです。神はイエス・キリストを見放したんですよ。見捨てたんですよ。私たちの罪を負ったから。罪を負っているものと罪あるものと神は交わることができないんですよ。この全地が暗くなったというのは、イエス・キリストに対する神の怒りですよ。イエス・キリストに対する神の裁きですよ。それから何が言えるのか。私たちにとっては救いなんですよ。イエス・キリストが裁かれたから私たちは裁かれないんですよ。イエス・キリストが見放されて見捨てられたから私たちは見放されず、神から見捨てられることはないんですよ。そうならないようにイエス・キリストが私たちの代わりにその生贄となってくださったんですよ。これは重いですよ。でもと同時に感謝なんですよ。神はそこまでして私たちを救いたいんですよ。イエス・キリストがなだめの供え物としてとなった印ですよ。全地が暗くなったってことは。そして神殿の幕が真っ二つに裂けたということは、その幕っていうのは聖女と至聖女の間を仕切っていた幕ですから。だから誰でも気軽にその神の前に出ていくことがないように幕を仕切ってたんですよ。しかも大祭司しか行けなかったんだけど。だけどその幕が他のところではその上から下に裂けたとありますから、真っ二つに。だから上から裂くっていうことは人間じゃ無理ですよ。で、神が裂いたんですよ。そしてイエス・キリストの御名によって、イエス・キリストのこの犠牲によって神の恵みの御座の前に大胆に出てこれるよって私たちを招いてくださってるんですよ。46節。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。イエスはご自分の霊を父に、神にその委ねてるんですけど、この少し前にイエス・キリストは、その十字架にかかったすぐ、その時っていうのは、詩篇の22編を引用して、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。なんて言ってるんですか、イエス・キリストは。我が神って言ってるんですよ。ここでなんて言ってるんですか。父よですよ。罪を負ったら神との関係が断たれるんですよ。だから我が神と言うんですよ。父よということは関係が回復してるんですよ。そうじゃないと父よって言えないんですよ。ここで何が行われてるかっていうと、イエス・キリストがご自分の霊をこの神に委ねてるときっていうのは、そのもうなだめが終わってるんですよ。十字架にかかって、その備え物、なだめの備え物としての役割が完了したんですよ。イエス・キリストの最後の言葉も完了したですよ。それを見届けて、その神は父と子としての関係を回復したんですよ。だからイエス・キリストは地獄に行かないんですよ、当然。黄泉には下りましたけど。父なる神は、御子イエスを有効な生贄として受け取って、役目完了の証明としたんですよ。だからイエス・キリストはそれをまた受けて、父よって呼びかけることができたんですよ。ちなみに、このイエス・キリストの言葉は、詩篇31編の引用でもあります。私の魂を御手に委ねます。真実の神、主よ、あなたは私を贖い出してくださいました。贖ったから父よって言えるんですよ。47節と48節。この出来事を見た百人隊長は、神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆、こういういろいろの出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。百人隊長と群衆ですけど、百人隊長はイエスのその正しさを認めて神を褒めたたいたんですよ。この後彼がどうなったかはわかりませんが、少なくともその神の方にその思いが向いてるんですよ。群衆、後悔とか自責の念に駆られたかもしれませんよ。その胸を叩いて。だけど、どうなったかというと彼ら帰ってっちゃったんですよ。悔い改めに進まないんだったら、その悲しみは、自分の罪が分かって、許されるっていうところまでではなくて、ああ、なんてことをしてしまったんだって、その、苦しむだけですよ。一番苦しいパターン。自分の罪は分かるけど、それが許されるっていうところまでいかない。 だから辛いですよ。だけど群衆はそのまま帰っちゃったんですよ。同じものを見聞きしてるのに、結果が全然違うんですよ。御言葉を学んでどれだけ感動しても、日常が変わらないなら、群衆型です。聖霊が私たちの心に触れて、私たちを変えていただく必要がありますよ。変えていただかないと、私たち日常生活が変わっていかないんですよ。求めたら与えられます。もし群衆型であれば、求める必要があります。百人隊長のように、ここに来るたんびにイエス・キリストの十字架を思い起こして、その神に思いが向くんであれば、一歩進んで、悔い改めて許しを受け取る必要があります。そしたら私たち、次の一歩をまた、その確実に踏むことができるんですよ。イエス・キリストの福音に、その愛に、恵みに感動しているだけでは、その次に進めなかったりするんですよ。感謝したら、神に対して応答するんですよ。それが、愛するってことかもしれないし、奉仕かもしれないし、祈りかもしれないです。もしかしたら、悔い改めかもしれません。その必要を教えてもらうんですよ。そうやって歩いていくんですよ。クリスチャンライフを。49節。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。イエスの知人たちというのはもしかしたら11人の弟子たちかもしれません。もしかしたらです。70人のその弟子たちかもしれません。わかんないです。そして、ガリラヤからついてきた女性たちもそこにいたと。ただ、そのヨハネの福音書を見てみると、イエスのその十字架のすぐそばに母マリアとマグダラのマリアもいて、そしてクロパという人の妻のマリア、3人マリアがいるんですけど、がいたと。そして弟子のヨハネもそこにいたんですよ。それで、そのヨハネに対して、この母マリアにね、これがあなたの母だって。で、母マリアには、そのこれがあなたの息子だって。で、これから先、そのヨハネに自分の母マリアのことをその任せてるんですよ。で、そういうことを十字架の上からイエス・キリストをやってるんですけど、だから彼女たちとそのヨハネは、この十字架の近くにいたはずです。だけど他の人たちは遠く離れてたんですよ。だから大部分の人たちっていうのは信仰があってもやっぱり恐れてしまってイエスから遠ざかってたんですよ。それもまたイエスの十字架を前にした人たちのうちの何人かです。この人たちの事態を一変させたのは聖霊です。弟子たちもずっと恐れてたんですよ。だけど、イエス・キリストが約束した約束のその聖霊をあなた方に送るからって、求めなさいって。そしたら、聖霊が上に臨んであなた方は力を受けますって。そして、エルサレムからサマリアの全土、そして、ユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てまで私の証人となりますって。恐れがあって自分の一歩、信仰の一歩を踏み出せないんだったら、私たちその聖霊を求める必要がありますよ。そしたら、次がありますよ。50節から、53節。さて、ここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意していなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでいた。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願った。で、このヨセフさんというのはアリマタヤのヨセフさんと言われてて、その議員の一人です。だからサンヘドリンの議員、70人のうちの一人です。だから議会の計画とか行動に同意してなかったんですよ。神の国を望んでました。そしてイエスをキリストとして信じてたんですよ。マタイの27章を見てみると、イエスの弟子となってたと書いてあります。ヨハネの19章を見てみると、イエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてこのことを隠していたとあります。だけど、この時になって、彼はそのカミングアウトしたんですよ。自分のその信仰をはっきりとみんなの前でその明らかにしたんですよ。迫ってきたはずですよ。聖霊が。私にこのイエスの遺体を、その下げ渡しを願って、私のためにだけど用意してた誰も入っていないこの、墓があるって、それを使っていただこうって、このチャンスが来たんですよ。自分の信仰を表明するチャンスですよ。もしかしたらこの人はこの議会から追い出されたかもしれないですよ。自分の社会的な地位を失ったかもしれないですよ。でもその時に、その聖霊が彼に、語ったんですよ。で、彼はそのチャンスを 受け取ったんですよ。信仰の一歩を踏み出したんですよ。思い切って。53節。それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られたイエス墓にイエスを納めた。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちは、ヨセフについて行って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて、香料と香油を用意した。次は24章に送ります。時間がなくて、その完全なその埋葬のための準備であった、準備というかその処置ができなかったんでしょうね、おそらく。なので、その安息日が明けたら、この遺体に香油を塗ろうというふうに考えていたはずです。死んだ、そのイエスの体に対する敬意ですよ。でも面白いですね。復活するって考えてないんですよ。死体をどうしようかって話だから。そしてもう一個言えるのは、イエス・キリストは確実に死んでくださったってことです。この死んだイエスの体を前に、女性たちは、イエスの復活を信じてないし、期待もしてないんですよ。イエスに対する愛や忠実さ、そして従順というのは本物なんですよ。でも、信仰はまだ成長する余地があるんですよ。完璧な人は一人も出てきません。私たちも完璧じゃないです。それでいいんですよ。イエス・キリストの十字架の私たち前にするときに、完璧である必要はないし、完璧だったら私のためにイエス・キリストは死ぬ必要はなかったんですよ。だから常に発展途上です。で、いろんなところに私たちのその立ち位置っていうのはあります。それぞれ違うはずです。成長の段階にいるかもしれないし、そのバックスライドして、その後ろ向きになっている段階かもしれないし、でもいずれにしてもイエス・キリストは私たち全部を見ていったんですよ。父よって。この人たちは何してるか分かんないんです。だからどうかこの人たちをお許しくださいって。イエス・キリストは私たち一人一人のために十字架にかかってくださったんですよ。私がうまくいってる時も、私がうまくいってない時も、悩んでる時も、喜んでる時も、イエス・キリストの十字架を私たち見上げて、そこで神が語ってくださることを受け取っていくべきですよ。イエス・キリストの十字架を前に、私たち成長の余地は十分にあるということを確認できるんですよ。イエス・キリストの十字架の前に、私の失敗は許していただけるという確信を得ることができるんですよ。だから毎日の生活の中で、イエス・キリストの十字架を見上げて近づいていきましょう。そして聖霊の助けを求め続けていきましょう。そしたら、この与えられている余地、どんだけいっぱいあるんだろう。それを、その、この地上でいる限り、もっと神の愛を、イエス・キリストの愛を味わうことになるんですよ。何もしなければ、もうこれ以上味わうことはできないです。だけど、神はもっと知ってほしいんですよ。私たちをどれだけ愛してくださってるかということを祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに、あなたの一人子であるイエス・キリストを与えてくださったこの愛を心から感謝します。父さん、どうぞイエス・キリストの十字架を私たちのためになだめの備え物となってくださったイエス・キリストを毎日の生活の中で何度も何度も見上げることができますように。そしてそこに成長の余地があること、そこにあなたへの感謝するその動機があること、あなたに対して従順になること、その動機があること、毎度毎度見つけていけますように、どうぞお助けください。あなたの前に、罪人で敵対してた時期は正直あります。けれどもそこから、私たちをイエス・キリストの弟子として、歩むことができるほど、私たちに恵みと憐れみを注いでくださり、救いを与えてくださったことを感謝します。父さん、どうぞこれからも、キリストに従っていく者として、イエス・キリストの十字架を見上げ続けていられますように。またどうか私たちに、一人一人に聖霊の力を与えてください。あなたに従っていくこと、またイエス・キリストの十字架を本当に思い出すことを、毎日の生活の中で、家庭でも、職場でも、一人でいても、教会でいても、取り組んでいけますように、力をどうか与えてください。そして、より、あなたが私たちのことを愛しておられることや、私たちに対してあなたが向けてくださっている恵みを受け取っていくことができますように、どうか私たちのこの地上での残された時間を、あなたの恵みを、あなたの愛を受け取る時間とすることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。